10月19日の礼拝の説教をさせていただきます。最初にお祈りをさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もそれぞれの場所でこうしてひざまずき、あなたの前に頭を垂れて礼拝をするとき、説教を聞くとき、御言葉を聞くときが与えられておりますことを心より感謝いたします。どうぞ主よ、また新しいこの一週間の歩みをも、私たちを祝福のうちに置いてくださいますように。お一人お一人、いろんな状況があります。置かれている場所でどうぞ主よ、願わくはあなたを見上げて元気に過ごせますように、心も体も力を与えられて元気に過ごせますように導いてください。いろんなその状況一つ一つを覚えてください。弱さがあります。体の弱さ、心の弱さを一番感じているのは私ども自身です。どうぞめげないで、あなたに支えられ守られていることを信じて、主よ、今一つ今一歩と歩み出すものとしてくださいますように。なかなかうまくいかない状況がありますから、主よ、めげないで、絶望しないで歩いていける力をお一人お一人に注いでくださいますように。主よ、互いに祈り合い支え合うものでありますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所は、実は今日は私どもの礼拝では子供たちとの合同礼拝を捧げています。礼拝に日曜学校の子供たち、幼稚園の子供たち、そのお父さんやお母さんも出席してくれています。で、私がその、上尾合同教会で合同礼拝をするときには、最初に演劇を子供たちに演じてもらいます。今日演じてもらうのは最後の晩餐の場面です。イエス様が、これは私の体である、弟子たちがあーと言ってパンを受け取ります。そしてこれは私の血である、と弟子たちがみんなおーと言って受け取り、そういうまず場面を演じてもらいます。ただその中でイエス様が、この弟子たちの中で私を裏切ろうとしている者がいるという言葉をおっしゃったところから、みんながざわざわざわとするわけですよね。そしてこれはヨハネによる福音書ですから、弟子のヨハネさんがイエス様の胸に寄りかかって、主よ、誰がそんなことをしようとしているのですか、とそう聞くんですよね。そうするとイエス様がパンをブドウ酒に浸してですね、それを与える人がその人だと言って、ユダに、イスカリオテのユダにそのパンを渡すんですね。そうするとユダが黙ってそれを受け取って去っていくという、そういうシーンが次の場面として演じてもらいます。そして3番目の場面として、ここに登場するのがペテロです。ペテロが、私は裏切りませんと、他の誰が裏切っても私は裏切りませんということを言います。それに対してイエス様が、いや、あなたでさえも今晩鶏が鳴く前に私のことを知らないと三度言うであろうという予言をペテロに対してなさるわけですよね。それに対してペテロは、そんなことは絶対にありませんと、そういうところをまず子供たちに演じてもらいます。うまくいくでしょうか。うまくいかなくてもね、本当にそのことによって子供たちも大人も、ああ、その場面がなんとなく 分かっていただけるんじゃないかなと思います。そして今日の聖書の箇所を、つまりイエス様が弟子たちに語られる、まあ、イエス様の遺言と呼ばれる箇所の一節なんですけど、ヨハネによる福音書16章31節からのところです。ページ数で、申しますと201ページ、ヨハネによる福音書第16章31節からです。お読みいたします。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この言葉を子供たちにも聞いているわけですから、なんとかわかりやすく話をしたいと思いますが、でも今日は皆様はせっかくですから、この言葉を本当に原文からしっかり学ぶ時にしたいなと思っています。まず32節、まさにあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来ると。これはイエス様がヨハネによる福音書では、その最後の晩餐の後に、最後の晩餐で弟子たちにね、やがてみんな、これゲッセマネの園に行くわけですよね、家族みんなで。その直前の話ですから、やがてね、私を一人にしてみんな逃げてしまう、そういう時が来るよ、ペテロだけじゃない、みんな逃げてしまうんだ、そして私を一人きりにする時が来るんだと。まあ、先ほどの場面ですよね。先ほどの場面の続きなんです。そしてこれを語り、そして17章でイエス様がお祈り、祈る最後の祈りをなさって、そして18節からケデロンの谷、つまりゲッセマネの谷へと、で捕らえられるところに行かれるというところに出て、参ります。で今日の、まあ、まさに、ただここでですね、私を一人きりにする時が来ると、いやすでに来ていると訳されている。これはギリシャ語ではですね、イドゥミオエルケタイ、来ていると、ほら時が、そういう時が来ている。カイエレールセンという言葉が入っていますね。これはいやすでに来てしまっている、とそういう意味ですね。ですからここは、そういう時が来る、いやすでに来ているっていうのは、もうすでにもうその時が始まっているんだっていうことですよね。イスカリオテのユダが銀貨30枚でイエス様の居場所を裏切ってですね、兵隊たちに、まあ、語る、教える、その裏切りに行くためにですね、もうすでにバーッと兵営に、神殿の方に走ってるわけですよね。だからもうこれは止めようがないんだっていうんですよ。そして、私を一人きりにする時が来る、この時っていう言葉に対して、私を一人きり、モノンですね、一人、カーメー、私をモノン、一人、モノ、モノですね、モノン、アフェーテですね、残すですね、私を一人に残してしまう。だからある訳で言えば、私を一人置き去りにする時が来ていると。いやもうすでにそれは始まっているんだ、もはや止めることはできないんだとですね。この後ゲッセマネの園でイエス様が捕まえられて、そして兵士たちが、他の弟子たちも捕まえようとするときに、みんな逃げちゃうわけですよね。そしてイエス様お一人だけが捕まってしまうということなんですね。で、ここからが実は今日の一番大事なポイント、点であります。何が大事かと、だけどイエス様はこうおっしゃるんです。しかし私は一人ではないって言うんです。 私を一人きりにする時が来る。みんなあなたたちは私を置いて逃げていってしまうだろうと。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これを、私は一人きりではない。ホティ、ホパテルメとエモエスティンですね。なぜならばヘティ、ホティ、ホパテル、父がメとウィズ、英語で言えばウィズですね。まあ、エモ、私と共にエスティン、いてくださるからだ。おそらく子供たちとの礼拝ではですね、この父って誰だろうっていうふうに私は聞くかもしれません。実際のイエス様のお父さんかなと、ある人はヨセフさんだっていう子供もいるかもしれませんね。でももうヨセフさんはこの地上での、まあ、育て親であったヨセフさんはもうすでに亡くなっているんだよって。だからこの場合のイエス様が父っておっしゃってるのは誰なんだろうか。神様だっていうふうにね、子供たちが答えてくれたら、しめしめなんですけれどもね。まさにこれは、父なる神様のことなんだと。そしてみんなが、お祈りするときに、父なる神様って、天の父なる神様、天にますます我らの父よって、祈らないって、祈るよねって。で、まさに、ここ、とってもすごいことが言っているんだよということを、ここから、語ってまいりたいと思っています。兵士に捕まって一人ぼっちになるんだよ。で、誰ももうついてきてくれないんです。たくさんいたお弟子さんも一人残らず去ってしまって、そして先生先生ってついてきたいっぱい人たちもみんな去ってしまって、一人ぼっちになっちゃうんだ。こんなに寂しい、心細いことはないよね。みんな行っちゃった、悲しい。でもイエス様は一人ぼっちでも大丈夫だからって、大丈夫だよってここでおっしゃってるんです。弟子たちに対して、たとえみんなが、ね、いなくなったとしても、私は一人ぼっちだって。一人ぼっちになる時が来ている。だけど、私は大丈夫だよって。私は一人じゃないんだ。父が、天の父が、神様が共にいてくださるからだ。神様が、私と共に私のことを見ていてそばにいてくださるんだよって言うんです。これが私たち本当の信仰なんだよって、イエス様が私たちに教えてくださった、教えようとしてくださっているキリスト教の一番大事な教えなんだ。もう一度言いますけれども、それは何かというと、一人ぼっちで誰もいないなって、そういう時にも神様は私と共に一緒にいてくださる。神様が私と共にいて、一緒にいてくださるんだ。ホーパーデルメとエモーンエスティンですよね。父が私と共にウィズです。いてくださる。エスティン。なぜならば。だから私は一人じゃないっていうことなんですね。これが私たちの信仰の一番大事なところだし、これこそ信仰なんです。みんなは、例えば、一人ぼっちになって寂しい時もありますよね。誰も分かってくれない。誰も私のことを見ててくれない。一人ぼっちで辛いなって思う時に、そういう時でも、天の神様はちゃんと見ててくれて、そばにいてくれて、そして守ってくださるんだ。守ってくださっているんだって、そう思えたら、一人ぼっちじゃないよって思える。それが、イエス様が私たちに教えてくださった信仰なんです。イエス様ご自身が一人ぼっちになった時なんです。でも私は一人ぼっちじゃないっておっしゃるんです。なぜなら、神様がそばにいてくださるから、私と一人じゃないって。神様がついてきてくださっている。これがイエス様が私たちに教えてくださった信仰、キリスト教の信仰なんだ。この信仰を持っていたら、みんなも大丈夫だよって。私たちも大丈夫だ。神様がちゃんと見ててくださって一緒にいてくださる。だから一人ぼっちなんてないんだって。 この後ね、38節にはこうあります。私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。33節、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。ここにはあなた方、つまり私たちもこの世では苦難がある。まさにこの苦難とは一人ぼっちになる、そういう苦しみではないでしょうか。自分は一人だと、世の中の辛さや状況から弾き出されたような、そのような状況になる時がある。まあこの苦難というギリシャ語もスリフィンという言葉です。スリフィン、苦しみとか圧迫、心配、まあ、心の憂いというふうにも訳される言葉なんですけれども、この言葉は実はもともとは押しつぶすとかすりつぶすっていう言葉から来ていますよね。もう本当に世の中が私たちを周りも含めて、すりつぶそうとする。もう自分がその、まさにすり減らしてしまう。粉々に、あるいはちっぽけに思えてしまうようなね、小さな存在にしか過ぎないと思えるような、そのような苦しみや悲しみって、そういうものが世の中、この世にはあるよと。そんなことないよ、ではないんですよ。そういうものがあるんだと。なくなるよとか、ないなんておっしゃってないんですよ。現実をちゃんとイエス様っていうのは見てらっしゃってて、イエス様ご自身もまさにここで一人ぼっちで、孤独で、それこそ、世の中にすりつぶされてしまう、命をすり減らすような、そういう状況があるわけですよね。だけど、イエス様がおっしゃるのは、勇気を出せ。大丈夫だと。なぜならば、私は、が世に勝っているからだと。私はすでに世に勝っている。これも面白い言い方ですね。この世の中っていうのは、まあ、いわば、そのように私たちを圧迫し、そして何か、私たちを、圧迫して、そして、あたかも、世の中に頭を下げさせる、ちっぽけなね、存在にしか過ぎないと。そう思わせる。そういう世の中、人々、この世界に対してですね、私はそんなことに勝っている。そんな圧迫や、そんな、頭を下げさせようとするようなものに対して、大丈夫、私はもうすでに勝っている。この勝つっていう言葉は、ユニケーカという言葉です。これもユニケーカ。これは、ニカオ、ニケ。英語で言うと、これはナイキになりますが、靴か、いろんな、ありますよね、ナイキ。ニケですね、ニケ、打ち勝つ、勝利を得る、ニカオです。もう、世の中を、私はもう、克服しているって、もう全然、へではない。もう本当に、これは、もちろん、ずっと、要凌駕する復活ということがもちろん一番最中心にあることなんですけども、負けることがないっていうことですね。もはや世の中なんかに負けない、負けることない、もう勝っちゃっているんだって。どうでしょうか。ちょうど私は思うのは、この世に怖いものはないっていうことと言ってもいいでしょうし、イエス様が、神様を信じておられる、そして孤独な時にも私のそばに神がいてくださるって、そしてだから全然怖くない、この世に勝ってるっておっしゃる、 そのイエス様が、この世に勝っているイエス様が、今度は、あなたたち、私たちを支えるから、守るから、導くから、大丈夫だよ、と。それこそイエス様が、私たちのずっとそばにいてくださって、私たちを支え、守り、導くから、だから、勇気を出せ。勇気を出すっていう言葉は、これも、サルセイエテっていう言葉ですね。サルセイテ。堂々としていれ。穏やかにしていなさい。堂々としていていいよっていう言葉ですね。マタイによる福音書10章の49節は、同じ言葉が、喜べとも訳されていますね。喜んでいい。非常に苦しい、世の中には苦しい苦難や、それこそ私たちをすり減らす、そういう厳しい状況があるかもしれない。スリフィンするような状況があるかもしれない。でも大丈夫。私が世に勝っているんだ。私が世に勝っているんだ。だから私に頼って、私が支えるから。大丈夫だよ。大丈夫なんだ。私たち自身に、が世に勝っているんじゃないんだ。イエス様が世に勝ってるから、あなたを、その人が私たちを支えてくださるから、私たちは揺るがない。堂々としている。この地上で苦しみがあっても、勇気を出して生きていけると。そう、イエス様が教えてくださっている。これは、先ほど申しました。私たちのキリスト教の信仰の本当に根本にあることではないだろうか。そして17章の一節で、イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子が、あなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。イエス様が、この世界を本当に、凌駕されて、栄光へと、復活の栄光へと、与えられる、そのような時が来ているんだ。私たちもまた、そのイエス様の導きで、いつか天への道が開かれて、栄光へと招き入れられるということを遥かに望み見ながら、でも、その天のことだけじゃないんですよ。今、この地上で、大丈夫。私は世に勝っている。確かに苦しいこと、辛いこと、すり減るような毎日があるかもしれないが、そして孤独を感じ、一人ぼっちだと感じる時があるかもしれないが、私がいるからねと。そう。それが私たちにとっての本当に支えになる、勇気の源なんだということを覚えながら、また前を向いて生きていく、そのように、参りましょう。お祈りをします。天の地なる御神様、今日もまた、御言葉を通して私たちを支えてくださっていることを心より感謝します。ついついこのことを忘れてしまう時があります。あまりにも辛い、あまりにもすり減らすパワーが強いと私たちは本当に絶望し、孤独に陥ってしまう。そういうものですから、主よ、私たちを支え、私たちから離れないで守ってくださいますように、どうぞ力強く私たちを持ち運んでくださいますようにお導きください。この信仰を持ってあなたを見上げることで前を向いて歩んでいく、そのようなものに変えてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。